81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet. 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブ。イスラエルのネタニヤフ首相は8日、CIA、アメリカ中央情報局のバーンズ長官と会談し、イスラム組織ハマスが受け入れたパレスチナ自治区ガザの休戦案を拒否すると伝えました。双方の隔たりが大きく、合意の見通しの立たない休戦交渉、今後どうなっていくのか。ラファの状況は本当に待ったなしです。国際政治学者高橋和夫さんに伺います。高橋さん、こんばんは。
こんばんは、堀さん、よろしくお願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
まずイスラエルとハマス側の休戦交渉の行方、高橋さん、今後の見立て、見通しどう見ていらっしゃいますか？
はい、まあ、ボールはイスラエル側にあると思うんですね。ハマス側を受けたんですからね。で、まあ、イスラエル側もそろそろ正直になる必要があると思うんですね。これまではハマスを殲滅する、それから人質を取り返すという2つの目標を掲げて、はい、ハマスを攻撃することが人質を取り返す道だという主張だったんですけど、どうもそうはいかないと。ハマスを殲滅するんだったら人質の命が危なくなってしまう、どちらかなんですよという状況を今ネタニヤフ政権に突きつけられて、ネタニヤフ政権決断がつかないという、そういう状況だと思いますね。
私が取材させていただいていたイスラエル国内から、誘拐されてその救援を待っているご家族の皆さんたちが本当にこう切実な思いで、人道の立場に立ってまずその救済、それは壁の向こう側もこちら側も含めて人道支援をというような声を上げる方もいらっしゃいました。一体ネタニヤフ政権どうしてここまで強硬なのか。やはりその閣内にも極右が入っているという状況もありますし、ネタニヤフ首相はどういった判断をすると見ていますか？
はい、やはりネタニヤフが強硬な背景は2つあると思いますね。やっぱりご指摘のようにネタニヤフ連立政権の中に非常に強硬な勢力がいて、もし、ラファへの侵攻をやらないんだったら俺たちは内閣から抜けるよということで、ネタニヤフ政権が崩壊してしまう可能性があるわけですね。それからここで停戦を受け入れてしまって戦争が終わってしまったら、じゃあこの戦争はそもそも何だったのか、誰の責任なのか、なぜ奇襲を受けてしまったのかという、ネタニヤフさんの責任追及は始まりますよね。そうした点から見ればネタニヤフさんはなるべく決断を下さずにこれを引き延ばしていきたいということで、ずっと200日以上引き延ばしてきたんですけど、さらに引き延ばせるんではないかと。彼はずっと引き延ばして引き延ばして、できればアメリカの大統領が変わるまでと思ってるかもしれませんね。
まさにそのアメリカですが、休戦交渉におけるアメリカの対応についてはどう捉えていらっしゃるか。アメリカのバイデン大統領は8日、CNN テレビのインタビューで、イスラエル軍がラファに侵攻した場合武器の供与をやめると述べています。避難の矛先を交わすアリバイ作りという声も聞かれますが、確かに僕がサンフランシスコで取材した民主党支持者の方は、これほどまで悩んでいる選挙はない、バイデンがこれ以上イスラエルを支持するならバイデンにさえ入れられない、でもそしたらトランプが勝つのか、本当にジレンマを抱えていました。アメリカの対応どう見ていますか？
はい、バイデンさんは英語で言うケーキを食べてまだ手に持っていたいというやつで、イスラエル支持者の支持は引き止めておきたいけれど、進歩的なイスラエルに批判的な人たちの票も取りたいと、両方取ろうとして今どっちも失いつつあるような、そういう状況だと思いますね。で、やはりさすがに選挙に勝つには、民主党の進歩派と呼ばれるイスラエルに批判的な人たちの票を取り込まないといけないということで、やっとレトリックも触れてきたし、初めて行動も少し触れてきたと思うんですね。で、具体的には1トン爆弾ですね、その供与を一時停止したという報道があります。で、実質いろんなことは言ったけど、バイデン政権が本当に動いたのは今回が、そういう意味では初めてで、確かに山が動き始めたかなという印象を受けますね。
そうした政治の交渉カードの中で、現地ではいわゆる 民間人の命が犠牲になっています。特にこうラファに関してはもともと25万人程度の人口が北部からの避難者も合わせて120万人を超えていて、そのうちの半数の60万人が子どもたちという状況です。そこに、まあ、軍事侵攻が行われるというのは多くの子どもたちも犠牲になるということです。何ができるのか、いや今のこの人道危機に関しては非常に異常事態だと思うんですけれども、なかなかその危機感というのは日本国内でもどれだけ伝わっているのかというもどかしさも一方感じています。高橋さんはどうご覧になっていますか？
はい、すでにもうガザでは4万人の方々が亡くなってるんですね。でそのうちの1万4千人は子どもなんですね、うん、で瓦礫の下にまだ遺体がたくさん眠っている可能性は高いわけで、この事態に世界は各国はそして各一人一人が何をしたのかというのは歴史に問われるように思うんですね。そういう中ではやはりアメリカがイスラエルを動かす力があるんだったらアメリカを動かすために、国際世論が動くべきなんですね。そういう意味では、まあ、日本は、ね、G7 のリーダーとして、まあ、岸田総理頑張ってこられたように思うんですけれど、 G7 の中のリーダーであるということは G7 の意向を代表するんじゃなくて、はい、岸田政権の大好きな言葉グローバルサウス、世界の大半の人たちの意見を G7 に反映させるのがやっぱり日本外交の使命だと思うんですね。そういう意味では日本国内でも政府に対する働きかけを高めるための市民の活動、そして日本政府の国際社会、そしてアメリカを動かすための積極的な動きというのが望まれると思いますね。
全くおっしゃる通りですよね。共感します。そのように日本政府が動いてくれればというふうに本当に切に願ってやみません。まあ、一方で国際社会の主語が非常に見えにくくなっているなと私個人思っておりまして、まあ、以前駐日イスラエル大使のコーヘン大使に国際社会というものの主語は誰だというふうに伺ったところ、まあ、真っ先に G7 だと言っていました。一方駐日パレスチナ大使のシアムさんにお話を伺ったところ、国際社会の主語は国連の決議だ、国連の決議がないがしろにされてしまえば国際社会の秩序は崩壊するんだと言っていました。国際社会が動くべきだと言った時にその主語は一体誰なのか、改めて高橋先生はどう思われますか？
はい、私お二人の大使ともお話したんですけれど、これは算数の問題だと思うんですよね。 G7 が代表しているのは世界の人口の1割未満なんですよね、うん、でその G7 が国際社会というのはG7 の側の思い込みと思い上がりですよね、うん、世界の大半はグローバルサウスですよね、うん、でその人々はイスラエルにとっては厳しい判断かもしれませんけれどパレスチナ人の主張に賛同しているんですね。この事実を押さえておきたいですね。で経済の面で見ても G7 がスタートした時は G7 が世界の 7つの大きな経済でしたけれど、はい、今世界で2番目に大きいのは中国の経済で3番目に大きいのはインドの経済で、どちらも G7 に入ってないんですよね、うん、G7 という言葉が持つ なんというか虚構性に騙されないようにしたいですよね、うん、
おっしゃる通りですよね。そして、まあ、BRICS はじめとしたまさにグローバルサウスの国家今発展しています。大きな力を持っています。日本国際社会に対してもっともっと市民レベルで開かれた目線を持たないと見誤ってしまうと思います。じゃないと政治を選べないから、一人一人の日本国民として今このラファの状況を含めて何ができるのか、高橋さんはどのような提案をされますか？
はい、いろんな方が、まあ、デモをしています。それからさまざまな NGO が活動しています。だから何ができるか、個人でこんなことでは動かないかと思うかもしれないんです。例えばさまざまな NGO に寄付をするとか、デモに参加するとか、あるいは新聞テレビなどの報道に対してもう少しパレスチナのことを伝えてくださいと訴えるとか、できることはたくさんあるんですね。市民の一人一人は力が十分ではないかもしれないですけど、合わされば大きな力になるんですね。市民が力がないと思ってるのはそう思わされてるからだけであって、団結すれば連帯すれば世の中動くんですよ。みんなで世界を動かしましょう。
高橋さんありがとうございました。
失礼しました。
今夜のニュース・トゥ・ザ・テーブル、イスラエルとハマスの休戦交渉について国際政治学者高橋和夫さんに伺いました。 J-WAVE Jam the Planet